ということでね、はい、お送りして今ちょっとさっくりさんの携帯になってましたけど、うん、ピラリラリラってなってました
。大音量でした ね、 今
ねまあなんて言うんですか、あの世の中ね、うん、やっぱりあの極める人っていうのは何事も極めていくんだなと、うん、そういうことをね、うん、あの感じますね。
でそういう人って素敵だなって私は思いますよ。
あ、そうですね、
はい、
まあね、まあ中川さんなんかも別に何を極めたってこともね
ないんですよ。
ないですね。
といって何にも
趣味もね、
そう特にないし、
ないしね、
これっていうのは ね、
ね、で極め、まあ私もないですわ別に、うん、
毎日習慣でね腹筋100回してますとかね、そういうこともないし、
ないし、やるよ、もう趣味がね、うん、あってもうすごいとその世界では
もうね、そういう方っていらっしゃいますよね。そうそうそう、
いらっしゃいますけど、うん、まあ我々別にそこまで極めてる趣味もまあ
ないですね。
ないですね。
特別ないですね。
うん、だそれがすごいなっていうのをちょっと実感したことがありましてね、
うんうん、
あの先週私ですね、奥さんの弟さんの結婚式があったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ私からしたら義理の弟さんってことになるわけなんですけどね、うんうんうん、
はい、
でその結婚式が、まあ、あの京都でありましてね、うん、
京都、京都にゆかりのある、
いや全然関係ないです。
関係ないんですか、
でね、うん、まあ、どこであったかというと、うん、京都の鉄道博物館っていう、
あそこ、
今話題の
話題のね、家族連れなどで
賑わう、最近駅もできて、
鉄道ファンなどでも、ね、
そうそうそう、でそこで結婚式があったわけなんですよ、ね、普通は例えば、まあ例えばです、挙式っていうのはね、キリスト教やったらその神父さんがおってとか、
うんうん、
あるいはまあ神社やったらね神主さんがおって、
うん、
っていうのはあるでしょ、
うんうん、
そうやなくてもう列車の前で、
あ列車の前
結婚式、
そう鉄道博物館ですもんね。
そうなんですよ。で、まあ、そこまでやったらね、まあまだあるわ、
うんうん、
ね、ちょっと変わったとこで結婚式するっていうのはあるじゃない、う
ん、ありますよね。
まあぶっちゃけし金さえ出しゃ
テーマパークとかね、
そうそうそうそう、それできます、
うんうん、
そっからなんよ、すごいなと思ったことが、
うんうんうん、
でその後ね、まあ挙式、まあその新幹線というか、まあ列車の前であの結婚式した時点で、まあすごいんですけども、まあその後ホテルへ移りまして、
うん、
結婚式披露宴ですね、いわゆる、
うん、
披露の宴とか言って披露宴、
うん、
で、始まったんですけども、まあもう基本的にもう会場、まずウェルカムボードがねありますけど、うん、これがまずもヘッドマーク風で、
ヘッドマーク、
列車の前に丸いこうね、
はいはいはい、
トワイライトエクスプレスとかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あれなんですよ、もうそれで歓迎ですわ。
もうそれがもう迎えてくれて
る、そうそう、それもほんまもそっくりのね
すごい。
でもそこはあの夫婦の名前になってるわけなんですよ。
ああ、そのなんとかエクスプレスみたいなところが、
そうそうそう、うん、夫婦の。でもそれ本物知らんかったら分かれへんやん。
うん、確かに、
うん、だからまあもうその時点でもうそういうこのなんていうの、うん、まあもう入り口から入ってるわけなんですけど、まあ、一番私が印象に残ってるのはね、うん、司会のお姉さんがいろいろ言ってくれるんですけど、うん、今日はサプライズゲストがなんと来ています。
えすごい。
そう、えサプライズゲスト、どうも結婚式でサプライズゲストって言われたらどんな人来ると思います？
いやー、やっぱり歌手の方とかね。
あ、そうタレントさんね、
うん、
そうだ、例えばですけど、もう大物のね、
うんうん、
芸能人が、うん、ね、梅宮達夫さんがこう挨拶に来るとか、あるいは歌手の人がね、あの朝倉美紀さんが来るとか、
そうそうそう
そう、そういうなんかあるじゃないですか
今朝倉美紀
さん、いや分からないですけどなんかそういうね、うん、あのなんか岩崎よしみさんが来てタッチ歌うとか、 そうね、そういうなんかあるじゃないですか。
あるあるある、
タレントさんが来る、うん、
すごいってな
る、ね、あるいはなんか漫才師の人が、
芸人の方が ね
来て盛り上げてくれるとか、
うんうん、
あるいは歌手の人が一曲歌う、あるでしょ、うん、
あるある。
僕またそんなんやと思って、うん、うわすごい、その聞いてないわと思って、
ワクワクしますね。
そう、誰来るのかなと思ったら、水風の列車長が来ましたって言って、まず水風ってなんだっていう
水風ね、水風から入らないといけない、
そうそう、豪華寝台列車でね、う
ん、すごい豪華なんです、
そうそう、
プレミアムな、ね、
の、列車長、
列車長、
列車長、
そういう人って呼べるんですね。
いや分からん、分からん、それは当然そのプランには入ってないわけですよ、
うん、
ね、
うん、
その鉄道ファンやから、鉄道ファンなんですよ、
やっぱりそうでしょう、
そう、
ね、まあ、うつうつ思ってはいますけ
どね、そうそうそう、
えー、
列車長が、うん、来たでわーってなってんねんけど、いや分かれへんやんか、ただのおっさんやで、
まあ、見た感じ、
ただの、まあ、ただの JR の職員やん、
そう職員さんですよね、
車掌さんですわ要はねわーってなる理由もよく分かれへんねんけど
いや列車長だからやっぱりすごいから、
そうすごいだからね、うん、日本を代表する豪華寝台列車の、う
ん、あの水風の列車長ですよ、
社長、
うん、
分かりにくいわ参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
まあ、今ほんま頭の中その結婚式のねこう疲れが、今
疲れて何です
か、楽しかったんですけど、
楽しいけどね、
反芻してるとこですよ、
うん、
ね、
いやでもチェリーさんのお式も良かったですよ。
ああいやいや、まあ、でも私そんな清めたもんがないんでね、
いやいや、なんかこうね、うんうん、
司会者が良かったんじゃないですかあれは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、素晴らしいね、うん、司会者で、
いやすいませんでしたね、
いやいやいや、
ね、いろいろ、
ま、ちなみにうちの奥さんじゃなくてうちの子供がね、うん、花束贈呈っていう
大役、
まあ、1歳8ヶ月で花束贈呈なんですけども、うんうん、贈呈したらあとお返しにプレゼントをもらったんですよ、うん、大好きな NHK のね、うん、いないいないバーの、
あ、いないいないバー大好きです
ね、ウータンの人形もらって、うん、わーってなって、うん、そのまま会場から出て行ったっていう、ね、
あれ
帰ろうと家に帰ろうとしてい
た、終わったと思ったんですね、
そういうね心温まるエピソードもありましたけどさあこのコーナーでは、中川智美アナウンサーの絶好調な日常じゃんじゃんご紹介します。
絶好調、まあ、絶好調なんですけどね、はい、この間ね、ふと朝起きた時にね、
は、
うん、ぼーっとした
知らない人が横に寝ていた、
怖いですよ、それも事件です、
若気の至り的なね
あ、そういうことね、いやいやいや、手を見たら自分の
は
ものすごいカサカサだったんです、
うん、あ、そうですか、今乾燥してんのかな、
今そう気づいただけで、もともともうずいぶん前からそうだったのかわからないんですが、
なるほど、まあ、カサカサ
不意にものすごい気になったんですよ、だからちょっと透けて見えるっていうかね、
あ、手がね、
手とかって大事って言うじゃないですか、
中川さん手とか結構気にするよね、
そうで、一時ネイルケアとかもね、うん、言ってましたけど、
言ってたね、
そうそうやってたけど、もうやっぱり今ちょっとなかなか行けなくて、
ね、一緒に行く人もね今もう行ってもたからね遠くへね、
よくね一緒にやってたりしましたけどね、で、まあそういうこともあってものすごい気になりだしてね、
うん、
私気になりだしたら徹底的にやり始めるタイプでね、
はいはい、なるほど、
普段からちょっとずつやってれば問題ないことなんですが、で早速手のあれ、老い、
ああ、検索
したわけです、直すみたいな、ね、
ああ、そんな分かりやすいワードで出てきますか
どんどん出てきます、
そう、
いろいろ見た結果、やっぱり保湿と日焼け止めを塗るっていうのが欠かせないそうで、あ、そうなんだなと思って、はい、まあ、外出の時はなるべく日焼け止めを塗ったり、まあ、手袋をはめたりとかしてるんですよ、で、ハンドクリームで保湿をするのが大事ですとありましたので、うん、寝る前にも1回たっぷりめに塗って、はい、塗って、で朝起きて出かける時はまあ日焼け止めを塗って、で気づいた時に仕事の合間とかにね、うん、ちょっとこうお化粧を直すぐらいの感覚でこう
クリームを
化粧ぐらいの感じでそうそうそうしてたんですよ、
ほうほう、
でいい感じに潤ってて、あ、これはいいなと思って過ごしてたんですが、
はい、
そんな生活をまあ1週間弱ぐらい続けまして、
うん、
である日外で仕事があって、
うん、
でなんかこう写真を撮ろうと思って携帯電話をね取り出してなんか撮ってて、
はい、
で部屋に戻ろうかなと思いましてね、こう、まあ、戻る時にポケットがない服を着てたので、手にこう、まあ、の携帯持って、
ね、
で、まあ、歩いてたら、つるっと落としましてね、
携帯を、
携帯電話、スマホを、
あら、
それがまた落とし方が悪かったみたいで、アスファルトの上に、角をぶつけちゃった
んです
。そしたらその角からね、ひびが
画面に
ピリピリピリっと入りました。
あ、
これはやってしまったなと思って、で、こう、まあちょっと置いてたんですが、置いたところで別に治るわけでもないし、どんどんなんかひびが
拡大していく、
拡大するんですよ、あれってそういうもんなんですかね、
まあ、液晶やったらそうでしょう ね、
でビリビリビリビリになってきて、あ、これはダメだと思って、なんかせっかく手をね自分でケアして、爪もちょっと磨いたりとかしてね、はいはい、自分でね190円 の、 爪磨きセット買ってね、
はいはいはい、
やってきたわけですよ、そういうのもなんかこの携帯の修理代でね、
あら、
高くついた気がしてね、
ほんまやね
なんか何やってるんだろうと思って、
ほんまや、
本当に
それはだからあれですか、要は中川さんが携帯手にクリーム塗りすぎたから手からそれ詰めた
ってこと、そうだと思う、そうだと思う、多分そう、
どんだけクリーム塗っとんねん、
ペタペタに塗りました、
いやいや塗りすぎやあるでしょもうちょっと、
うん、もうダメだ、で、まあ、私の不注意でね落としちゃったんですよ、
まあ、まあしゃあない
ん
でね、
うん、でしょうがないんで、まあ、
え、変えたん、
これ今代わりの借りてる機械です、
へえ、
もうなんかショックでね、
ショックやね、
うん、そんなことって私今までなかったんですよ、
運が良かったよね、
たまたまね、まあ、カバンになるべく入れるとか、ポケットも落としにくいところに入れるとか、
は
い
は
い
は
い、気をつけてはいたんですけれども、そんな時に不意にね
落とす
もんなんだな、
いや僕もありますよ、前の携帯電話かな、前の携帯電話かな、打ちたてよの取材って、ごぼうの取材先で携帯ポロッと落としても割れてね、壊れましたからね、
そうあるんです ね、
ありますね、
こういう瞬間っていうのは突然やってきますから、
そうですね、
皆さんも気をつけていただければと思いますけれども、
そうですね、今日それだけじゃないですよ、まさか今日ねいっぱい話してもらわなあかんですよ、なぜならね今日はね裏和歌山放送ニュース何もないんですよ、ほとんど
何もないんです
か、何もないことないですけどほとんどないんです、もう、
そうなんです
か、ないような話しかないんです、だから今日はもう、中川さんトークスペシャルゴールデンウィーク突入直前盛り上げよう企画
何を盛り上げる、
だって中川さんもうすぐ誕生日じゃないですか、
あ、そうですね、 5月5日だ
ね、うん、5月5日は中川さんの誕生日めでたいめでたい誕生日
いやいやそんな ね,
ねもう何欲しいですか誕生日は
チェリーさんなんかくれるんですか
それはもうか、ね、それ聞くのはせんないかなね、そ
聞くだけ聞くの
いやじゃあプレゼントっていうのはサプライズやからだから中川さんが5月ね3日の放送ですか、うん、なんか喋ってたらいきなりバチンと部屋の電気がスタジオの電気が消えてやね、うんうん、でそこから
ケーキが
ヘリコプターからバラバラってなんか人が入ってくるかもしれへんね、毎日新聞社のヘリコプターからバラ希望号からバーって人が入ってくるかもしれない、ね、
してくれませんよ、ね、そんなことは、
ね、いや分かれへんこれやるかもしれんよ今の会社やったら
いやしなくていいですよ
そうかな、う
ん、欲しいものも今特にないですかね
あもう満たされてるんですか
なんだろう
まあ屋根の種類代とか言っても困るけどね
うん、うん、あの旅行に行くのでああ行くのでというか行きたいのでどういうプランがいいかっていうのを考えていただきたいあ
もう僕得意とするとこですよそれは、
うんうん、それお願いしようかな
もう どこ行きます犬鳴山温泉
うんそうですね近場でもいいし、うん、ちょっと国内でも遠くでもいいなとかね飛行機で行けるようなところとか、ね、
飛行機で行きましょうう
ん、
うん、
そういうのちょっとじゃあプランでね
東北方面に行きましょうか
東北ですか、あんまり行ったことない
そうでしょう、うん、あんま行かないとこがいいでしょう、うん、普段行かないこう文化に触れてね普段聞かないラジオを聞いて、
うん、
そういうのがいいんじゃないですかね
そうですね、うん、
なんかラジオ福島とか
なるほどなるほど、
IBC 岩手放送とか、うんうんうん、普段聞かないラジオ局ね聞いて
元気出す、うん、まあ聞けますけどね、聞くだけだからね、
まあね栃木放送
でも土地に行って聞くのがいいんですよね
そうそうそう、
まね、
茨城放送とかね、うん、いいんじゃないですか
そうですね、新潟の方とか、ね、
新潟とかね、うん、そうそうそうそう新潟放送もありますからね、
うんまあ、そんな感じです
か、ね、そんな感じですか、
日々過ごしてますけどね
まあね、うんまあ、誕生日に向けてねますます気合が入る中川さんということで
全然気合は入ってます
よあそうですか無理やりまとめましたけど、はい、それでは参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
平成最後の
うん、多いですねよく聞きますね
平成最後 の話多いなって小田川さんがね、うん、あの番組で言ってたんですよ、うんうんうん、前回火曜日でね、うん、あまあ確かに多いなと思ったら小田川さん自身が平成最後のを連呼していたっていうねあちこちでいや平成最後のもうお便りも平成最後の
あ書いてあるし、
で小田川さんの4月30日火曜日がね、退院の日ですから、
うん
平成最後の日になるんですよ4月30日
そうです、
ね、それをもう今から意識していたってあと2回ですねとか言って
すごい
ものすごい平成を意識した小田川さん
さすが小田川さんですね、
で中川さん4月30日は会社には
あ私ね、休みです
あそうですか、
はい、
30日は、
はい、
そうかじゃあ平成最後の日は中川さんじゃないのか
違います
あらー、はい、ねえねえいやでも小田川さんすごい意識してたんでなんか、うん、ねえ僕もリクエストもしようかなと思ってね
平成最後のリクエスト
平成最後のリクエスト
平成ジャンプ
平成ジャンプ、
うん、
平成ジャンプあんま聞いたことないんですけどね
平成に結婚する人だったかな平成が終わるっていうんで、
はいはい、
なんかね結婚しようってなる人を平成ジャンプっていうらしい
あそうですかいや僕の聞いた平成ジャンプはあの平成の時に結婚できなかった人が平成をジャンプしてもたということで平成ジャンプ
そっちなのかな、
ええ、
あだから
中川さんは平成ジャンプになりますね
あやった平成ジャンプだ、ほっといてください
、最近ののりちゃん
のりちゃんって
池田のりひこさん
池田さんですか
あんまり最近のりちゃんのこと意識してないでしょ
全然
そうでしょ
普段から意識してます、
ね、そうですよね
最近というより、
はい、でそんな池田のりひこさん、ことのりちゃんなんですけども、はい、最近はですねあるイベント会場で、はいまあ、司会をね、
うん、
相方のたかしくんと、
うん
やってですね
お仕事でねあったんですね、
はい、で小花市長と、
はい、
一緒の場だったんですけど、小花市長は、住谷派じゃないかと思い込んでですねあまりちゃんと挨拶しなかったっていう
なんですか
なんですけど、うん、後々、すごい丁寧な、うん、インターネット上にね、うん池田さんも頑張ってましたみたいな、
うんうん
書き込みがあって、後からすごい感謝していたっていうあの時ちゃんと挨拶しといたらよかったって
知ってください
のりちゃんも反省
何派とかあるんですか、ね、
いや ないんですけど、うん、思い込んでいたっていう
勝手にね
そう勝手についこうやっぱりこうね、うん住みたいんじゃないかと思っていたっていう、そうじゃなかった、みんなに優しかった市長は優しかった
そうですよ、
はい
うん
今週はこんなぐらいですね
あれ終わり
僕ねその先週ね金曜日、うん、土曜日休んだんですよその結婚式で、
うん、そうでしたね
で日月休んだでしょ、
うんうんうん、
で火曜日は、うん、あもう忙しかったんで、うんもう和歌山放送ほとんど聞いてないんですよ、
うん、ニュースがだからないってこと、
ね、ないんですよ、
うん私この間昨日か、
はい、
久しぶりに名曲中の名曲を聞きました
あ小田川さんの、
うん、
ちなみにその名曲中の小田川さんの名曲中の名曲は何を
美空ひばりさんだったかな
あ、
うん、
なるほどそれはもう名曲中の名曲ですね、
うん、
あ
でもう一曲 かかるかなと思ったけど、うん、結構その話が、うん、あの
名曲やから
名曲だからやっぱりエピソードがあったと思う、うん、
あってね、
でそういう感じで終わっていきました確か、
うん、そうですよね、うん、今のこの春改編でねつながるワイドちょっと番組の終わり時間が
ちょいと伸びた
伸びたでしょあれはどうなんですか、うん、今のところはその時間どんな風に皆さん活用してるんですか
エンディングじゃないですか、ね、
金曜日はどんなことやってるんですか
金曜日は、うん、あの毎回エンディングしっかりやろうねとか言いながら、はいはいはい、あの
ギリギリまで
バタバタして終わっ
ちゃうせっかく時間伸びたのにそうなんでこんなバタバタすんねやと
なんか分かんないけどバタバタして終わります
だから久丸さん情報っていうねコーナーが、うんまあ、ありますよね、うん、であれはあの、まあ、もう僕の前任のディレクターの時から多分やってると思うんですけど、まあ、いつもね一応ちゃんと用意して、
はい、
あのやりましょうと、うん、で今回はこの話しましょう
で何分頃からしまし
ょうとか、ね、ってもう全部決めてるんですけど、うんまあ、僕が担当してた時代においても、まあ、8割はほとんどちゃんとやってないですね、
うん、
1分ぐらいちゃちゃちゃってなります
ちゃちゃってやる
で今ディレクター変わってますけど、うん、それでもやっぱりこう押して押して、
うん、
もう基本入らない、
うん、そうなんです前のコーナーが多分どんどんどんどん
押していくんですよね、
うん、つい面白くなって、
ね、盛り上がってね
盛り上がっちゃうから、
うん、でもういやそんなもうええよええよっていつも言うんですけど、うん、やっぱりなんか入れへんなみたいなことを人も多分気にする
言うけど入らないから
しょうがないっていうね、うんだからエンディングが伸びてもあまり関係がないっていう
あまりね今伸びた実感がないですね、
ね各パーソナリティの皆さんやっぱりちょっと番組の終わり時間変わるとね、
うん、
いろいろ
そう多少こうずれるみたいな ね
1曲かけるほども伸びてない
そうですね
ですもんね、
うん、
難しい
難しいですね
ですよね、
うん、そこが面白い
だいたいエンディングって言われて何喋んねんって話ですもんね
そうなんです
別にその振り返ってどうこうっていうような番組でもね、
うんうん、今週はこんなようなことをお伝えして
まいりました ましたってね
そういうことでもないし、
ね、いや今日の2時台のゲスト面白かったですなとかそんな話してもねいいんですけども、
まあ、お便りを紹介した
い紹介したい、ねお便り読む時間も少ないですからね
だからちょっとでもお便りがね紹介できればなと思って、うん、あの日々やってますのであ
送っていただいて、はい、
送ってくださいねまたね
そうですね、はい、本当にね、いやまだ時間いっぱいあるんです今日は
あら、
ちょっと僕もね昨日ちょっと2日酔いで
飲み会だったんです、
ね、昨日ねレッツアイダリアンプラスの、
うん
飲み会があったんですよう
ん、うん、
でまああの番組毎回飲み会あるんですけど、
ええ、
僕まあ結構いろいろ仕事立て込んでるんで、うん、あんま行かないんですけど、
うん、
今回はねあの、まあ、ふーちゃんも結婚式を控えてるということで
そうですよ ね, ね
私もちょっと、
うん、
あのお邪魔して、
うん、
あのいっぱい飲ませていただいたんですよ
お祝いですよ、
うん、またもうみんなベロベロでね、
うんうん、
もうリミッターっていうのはないですね、
うんどうやっても毎回ベロベロですよね
そうなんです今日はちょっと抑制的にっていうの全くないから
一回もない
アイダリアンの飲み会ってもう服部さんも毎回のごとくグビグビ飲むし
限界まで行くでしょ
限界まで行くのよ
そう
毎回大学生のコンパみたいな感じなんですよでもう下ネタ炸裂ね
そうなの、
う
まだ下ネタやってるんです
かまだやってますもう岩本さんに至っても還暦ですからね60ですよもう
とどまるところを知らない
とどまるところ知らないね、
ね
すごいもうどんな高みを目指してるんだっていうぐらいね、
うん、
どんどん高み目指してねグビグビ酒が入るわけよ、うん
楽しいですね、
だ僕 もうほんま通院してしまってねだからあの2軒目に行ったお店の前にラーメン屋さんがね、
うん、
あったんですよ、うん、でそのラーメン屋さんは前別のとこにあったやつがあこんなとこに移転してるわなと思って、でラーメン食べて帰ろうと思ったら閉まってたんですよ
あ残念
あこのまま帰ればよかったんですけどもう1軒別のラーメン屋行ってしまいましたから、ねこれね、でビール飲んで、
うん、
餃子食べて、
うん、
も
う
夜中の1時とか1時半ですよ
またそれが美味しかったり
する美味しいんですわ、
うんうん、ただ翌日後悔する場合もある
なんかねやっぱりちょっとまだちょっと酔ってる感じですね、
あら、まあ、
そういうの酒の飲み方もあんましないんですけどね、
うん、普段はね
はなんかちょっとこうあれですね、
うん、
しんどいですね
しんどい、しんどいんだ、
まあね、
うん
大丈夫ですけどね、
うんまだ若いから
だからこの番組のちょっと今あのなんかだらっとした感じになってる
だらっとした雰囲気、
なんかこう会社に来てこうあ今週何あったかなっていつもやったらね、
うん、
ラジコ聞き直したりとか、
うんうん、
いろいろインターネット調べたりとかいろいろするんですけど、
うんうん、
全然そういう気も起こらない
もうね、
うん、
ダメだな
だから今思いついたことはもうねあのさっき言った、う
ん
う
ん、紙に書いてるわけ、
平成最後のと最近ののりちゃんっていうこれだけしか何も思い浮かばなかった、
思い浮かばなかった
わけなんですよね、うん
あの会社をね綺麗にしよう運動もちょこちょこたまにね、は
い、そうですね、身だしなみ向上から始めていかないと
そうそう、うん、あるんですけれども、まあ、日頃から物が多いデスクっていうのがあって、
はあ、
でその方がね
中川さんもごちゃごちゃしてるで
私も多いけど、私はあの定期的にどさっと捨てるんです
よそうですね捨てますね、
うん、であのあるように見せかけて実はもうそんなにないです、
なるほど、
うん、でまあそのある方がね、
うんおつぶやきじゃなくなってきた
片付けようとか、
うん、
あこれどこにあったっけって言って
あれどこやったかな
で聞かれたもんですから、
うん、
あ 確かあのどこどこの倉庫じゃないですかねって言って入っていったんですよ、
はいはい、あれどこやったかな、
うん、そうかー言って入っていって、であの片付けるっていうか目的のものをこう取り出すのかと思いきや、
はいはい、思いきや
うわーすごい懐かしいって言ってなんか古い地図みたいなそれ見出して
懐かしいな
見出して、あだから片付かない
典型的な片付かない人ですよね、
うん、大掃除してアルバム発見してずっと見ちゃうみたいな、そうまさにそういうことが行われていて、
昭和のあるあるネタみたいなね、うん、ことしてる場合かと、
あ分かりやすい、ねね、
だ会社の大掃除番組でやりましょうか、
一回したいなと思います、
あの5階の倉庫も ね、もうなんか作文だらけになっててね、
ちょっとごちゃついてきてます
ね、その奥にね、うん、僕あの SME で使ってるね、うん、あのラジオ付きクーラーバッグを保管してるんですけどね、うんうん、到達できないですよ、目の前に作文の山があるから、ね、これいつの作文やねんと思って、うん、それを乗り越えないと僕が目的にしてるそのラジオ付きクーラーバッグに行けないんですよ、
あそれはねちゃんとしないといけませんね、
いけませんのでね、うん、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした
4月21日は民放の日、民放連では1951年4月21日に民間放送が初の予備免許を受けたのを記念して4月21日を民放の日と定めています。民放各局ではこの日を中心に民間放送への理解を深めてもらうキャンペーンを展開中、詳しくは和歌山放送ホームページの民放の日バナーをクリック。